Films Radio。皆さんこんばんは、ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は新しいことに挑戦 DX 戦パート1です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、ね、新しいことに挑戦 DX 戦パート1ということで、ね、はい、今週と来週 2回に分けまして、ね、お話し進めていきたいと思います。
はい、
ちょっと無線に、ね、飽きてきたという方とか、ね、何か新しいことをしてみたいけど何をしてみようかと思われている方、ね、そういった方にいろんな提案をしてきましたんですけども、今回は、ね、DX 通信を、ね、提案してみたいと思います。今回は、ね、素敵なゲストをお迎えして DX は簡単にできるかというお題で座談会を行いましたので、その様子をお送りいたします。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、はい、ゲストにね JF3KOA 岡さん、はい、それと JF7ELG 小畑さん、このお二人を、ね、お迎えしましてね、はい、お伺いいたしました。DX は、ね、簡単にできるのかなという話題で、ね、座談会を行いましたということですね。はいはい、司会は、ね、JG1ITH リオでございますので、ね、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、それではお聞きください。
今日はですね、那須の特設スタジオに、お客様2人お迎えしてですね、DX は簡単にできるのかということをテーマにですね、座談会形式で、フリートークをしていきたいというふうに思います。皆さんの DX って難しいよねとかね、いろいろ設備が大変だろうかって思ってられる方が いっぱいいらっしゃると思うんですが、その疑問にお答えしようという趣旨でお客様2人おいでいただいております。
はい、JF7ELG 小畑です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、JF3KOA 岡です。よろしくお願いします。
はい、皆さんで最近 DX にハマってるというふうに伺ってましてですね、ちなみに、その、昔からのですね、どういう設備でやってこられたか、現状がどのぐらいの設備でやっておられるのかというのをちょっとご紹介いただけますか。
はい、私の方は、まあ、いわゆる電話級というか、今の4級ですね、で、開局して、自宅の方に7メガのフルサイズのダイポールを貼りまして、それでまあ国内をメインにやってたんですけども、まあコンディションが上がった時にたまたま21メガも7メガに乗っけられるということで、そこで開けた時にヨーロッパの方が何局かできたっていうのが、まあ DX らしいものですね。
はい、で設備的には、
設備的にはまだ弱まだったので、はい、10ワットでした。
はい、10ワットモードとしては主にどちら。
まあやっぱ DX だと今コンディションが下がってしまったんで、はい、CW でやるときの方が多いんですけども、サイドバンドもやってますし、まあ FT8 もやってます。
なるほど。幅広く。
そうですね。
はい。岡さんの方は昔からどういう設備で経緯が。
はい。私の場合は、開局当時は6メーターで開局してたのもあって、DX 通信っていうのはほとんどやったことがなかったんですけれども、
はい。
今から6、7年前ですかね。再免許のときに、久しぶりに HF でもやってみようかな。久しぶりというか、うん、HF やってみようかなと思って、その時に HF の、リグを購入して、まあ JT65 が流行ってたっていうのもありまして、そこから DX を始めました。
なるほど。で、私も初めてっていうか古いんですけど、一番最初はやっぱりその、ダイポールアンテナから初めて10ワットでスタートですね。まあコンディションのいい時期、悪い時期を経て、もうちょっと楽しめたらいいな、なんて思ってるわけですね。そこで、なんかアイデアがないかっていうことですね、いろんな観点から DX についてちょっと考察をしてみたいというふうに思うんですが、まず最初のテーマとしてはですね、 まあ、運用するモードと周波数だったら、50ワットあれば十分だよって言って、ものの本にいっぱい書いてあるんですね。本当にそうなのかと。なんか工夫すれば本当にそれで実現できるかっていうところなんですが、その辺のご意見いかがですか？
まあ、そうですね。まあ、アンテナが一番重要だと思うんですけども、パワーが少ない場合はですね、はい、まず聞こえてくるかどうかっていうところが一番重要なところもあって、
なるほど。
まあ、今、バーチカルタイプのアンテナを使ってるんですけども、
はい、
それでもまあ、コンディションがいいというか、まあ、時間帯によるんですけども、
はい、
まあ、アメリカの方とかも聞こえてくるし、ヨーロッパ、うまくいけばアフリカの方も聞こえてくるので、
なるほど、なるほど。
まあ、バンドとか周波数と時間をうまく選んで、
はい、
まあ、50ワットで、まあ、チャンスはあると思います。
50ワットで十分チャンスがある。はい、なるほど。まず聞こえることが大事と。
そうですね。
聞こえてなんぼのもんやと。
はい、
こういうことなんですね。
はい。
はい、岡さんの方
に。そうですね。私、先ほど、自己紹介で言ったみたいに、はい、ZP65 で最初始めたので、
はい、
その時は、まあ、せいぜい50ワット以下、
はい、
2、30ワットぐらいでやってたんで、まあ、それで十分できてたんですけど。
なるほど。
だんだんね、やっぱり、JT65 だけだと DX とかも、できるエンティティが限られてくるので、
はい、
だんだん CW2 のパイルとかに参加するようになると、やっぱり 50W じゃ辛くなって、固定局開局して 100W にして、で、そのうち、今はもう、実は、私の古い友人が尺持っていて、そこで手すり供与で 1kW 出れるようになったんで、だんだんやっぱりパワーアップしてきたっていうのはありますね。はい、ただ、
う
ん、初期の段階では 50W でもできるかなというふうに考えてます。
なるほど。と考えますと、まあ、結論出すのは早いんですけど、やっぱり聞くためにはいいアンテナ欲しいよねと。できればあった方がいいよね。で、やっぱりパワーはあった方がやりやすいというのは事実です。
まあ、ファイルがひどいと、やっぱり 50W ぐらいだとそこに参加するというとこと自体も、まあ引いちゃうというか、
そうですね、
もうダメだろうなと最初から思ってしまうことが多いですよね。
だからみんなが呼んでるようなそのパイルアップになってる曲はちょっと諦めて、もっと楽なとこから順番にやっていけばいろいろできるよと。
あとはパワーが出てなくてもっていうか出せなくても、
はい、
まあコンテストとかで相手がこう一生懸命拾う気があるときは意外とチャンスかもしれませんね。
そうですね。コンテスト私もだいぶ稼ぐんですけど、あの時はオンフレですし、
はい、弱くても
一生懸命取ってくれる、
そうです
ね、努力してくれるっていうのはありますね。なるほど、なるほど。あとは、50ワットをいかに有効に使うかですよね。
そうですね。
50ワット全部外に出ていけばいいんですけど、出ていかないと無駄なエネルギー使って結局飛んでいかないということですね。うん、だから設備的にはやっぱり、受信機優先、アンテナ優先。
まあそうですね。
そんな感じですかね。そんなだと、アンテナの話を次にしていきたいと思うんですが、ものの方にはですね、アパーマンハムでも、釣り竿アンテナと、チューナーがあれば、100円って言ってもらえば100、地域との更新ができるよ、簡単にできるよ、なんてこう書いてあるんですけど、現実はどんな感じですかね、実感は。
私の場合はですね、アパマンというか、まあ、借家でアンテナを上げてやってますけども、
はい、
100エンティティ簡単にできるかというとそうではないと思うんですが、ただできなくはないと思います。
できなくはない。
ね、頑張って、まあ、ある程度時間もかかるかもしれないですけども、
はい、
まあ、先ほど言ったように、こう、時間帯とか周波数とかモードとか選んで、はい、豆にこう、一つ一つ稼いでいけば、100ぐらいはいくと思います。
100ぐらいはいきますよね。
はい、
本川さんどんな感じですか？
そうですね。私も、一番最初、エッジを始めた時って、モービルホイップの軒先に上げてやってたんですけど、
はいはい、
それでも、2、30はできたんですよね。簡単に、
はい。
で、その後やっぱりだんだんできなくなるので、
はい、
アンテナを大きくどんどんしていってっていうグレードアップをしていったんで、はい、まあ、釣り竿ではなかったんですけれども、はい、やっぱりちっちゃいアンテナだと、100までは結構頑張らないと難しいかなっていう印象はありますね。
ちょっとしんどいかなと、ね。
っていう気はしますけれども、まあでも、時間とコンディションとの組み合わせっていうか、はい、
そうですね。
待てばっていう感じがしますね、
はい。で、そのアンテナなんですけどね、まあ、いいアンテナ立てられるに越したことない。それは事実ですよね。受信性能を上げるためにもそうなんですが、じゃあ、日本の住宅事情ってそんなに良くなくてですね、簡単なアンテナしか上げられないよとなると、例えば、マルチバンドのバーチカルを 使ったりですね、いろいろするわけですけども、その辺を使うにあたってのなんか注意とかですね、工夫とか、そのまま買ってきたやつをあげて済むという問題ではないと思うんですが、その辺どうなんですかね。
私の場合はですね、はい、まあ、クシクラフトの R6000 っていう14メガから50メガまでワークバンドも出られるという、
はい、
まあ、アンテナを上げているんですけども、それはベラン、2階のベランダに、普通に足場パイプ使ってあげてます、はいはい。で、意外と簡単にマッチング取れてしまったんで、あんまり努力的なのしてないんですけども、
いや、クシクラフトのね、R6000 は私も一時期使ったんですけども、本当、調整はほとんどなくて、すごいよく飛びますよね。
う
ん、
寸法通りというか、組んじゃったらそのまま使えたという感じですね。
なるほど。で、さらにですね、その、アパーマンハブでも、ある人に聞くとですね、海外で聞いてると、同じツイザーアンテナでも、例えば設置、アースをちゃんと取られて調整されてる方の電波は十分強いと。で、同じような設備でも調整がなされてないと、それほど強く聞こえてこないと。ということで、なんか、努力をして、有効に電波を飛ばすという工夫をしないとダメなんじゃないのっていうご意見の方がいらっしゃるんですが、いかがなんでしょうかね。
特にワイヤー系のやつで、まあ、同調させないでチューナーでこうごまかしてしまうタイプがあると思うんですけど、はいはいはい、
ありますね。
その場合が特に多分顕著に出てくるというか、
はい、
チューナーが頑張りすぎない程度にある程度アンテナに、やっぱり電波が乗っかる形の長さをうまく使うとか、そういうところだと思うんですよね。
そうですね。ただ、その物の本に書いてあるから、そのまま使っていいかじゃなくて、調整をして、よりいい状態に仕上げていくっていうのが必要なんでしょうかね。
結局、片側だけのエレメント重視になってしまうと思うんですけども、やっぱりその逆側、いわゆるアース側ですね、もうきちんと本当はやらないと、見かけ上 SWR が下がってても、やっぱり効率的に電波出てないっていうことがあるので。
なるほど。なんかダミーロードみたいになって、みたいな感じ
で、ね。まあそうですね。中断の中で、発熱して終わってるということじゃないですかね。
なるほど。ということは、アンテナも、その、規制品にこだわらずに、自分に合ったいいアンテナを最良の状態に調整して使うと。
そうですね。自分の環境に一番マッチングさせて使うのがベストだと思いますね。
そうですね。そうですね。わかりました。じゃあ後半はですね、その運用モードとか、あと栄養の話も含めて、後半に続けていきたいと思います。
はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。ちょっと後半またね続けたいと思います。はい、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。6月から8月に開催される養成家庭講習会の開催場所をお知らせいたします。具体的な開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。どの講習会も応募の締め切りは開催日の1週間前までですが、定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。まず最初に第4期アマチュア無線技師標準コースです。6月の開催分からです。関東エリア、埼玉市大宮区、中国エリア、広島市中区。次に7月の開催分です。東北エリア、岩手県盛岡市。関東エリア、群馬県前橋市、茨城県取手市。信越エリア、長野県松本市。北陸エリア、石川県金沢市。東海エリア、静岡市葵、岐阜県多治見市。近畿エリア、堺市北区。次に8月の開催分です。東北エリア、仙台市青葉区。関東エリア、茨城県土浦市、東京都西東京市、埼玉市大宮区、千葉市中央区、東京都立川市。信越エリア、新潟市東区。北陸エリア、福井県福井市。東海エリア、三重県桑名市、愛知県豊橋市、静岡県三島市。近畿エリア、大阪市中央区。中国エリア、山口県下関市、岡山市北区。次に第3期アマチュア無線技師短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。まず6月の開催分です。中国エリア、広島市中区。次に7月の開催分です。東北エリア、仙台市青葉区。関東エリア、東京都西東京市、千葉市中央区。近畿エリア、大阪市中央区。 次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師の標準コースです。まず6月の開催分です。東北エリア、岩手県盛岡市、関東エリア、東京都町田市、信越エリア、新潟市中央区、東海エリア、愛知県豊橋市、近畿エリア、和歌山県和歌山市、京都府福知山市。7月の開催分です。関東エリア、さいたま市大宮区、相模原市中央区、東海エリア、三重県桑名市、静岡市葵区、近畿エリア、堺市北区、神戸市中央区。次に8月の開催分です。関東エリア、千葉市中央区、東海エリア、静岡県三島市、近畿エリア、京都市右京区。次に第2級陸上特殊無線技師の標準コースです。まず7月の開催分です。東北エリア、仙台市青葉区、北陸エリア、石川県金沢市、東海エリア、静岡市葵区、中国エリア、広島市南区。次に8月の開催分です。信越エリア、新潟市中央区。各講習会の具体的な開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページをご覧ください。また お問い合わせは電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話でお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からの知らせでした。
皆さんこんにちは。 JE6WPH ポータブル1の武田です。今日はパワーに寄されて、皆様の声を聞き、ますます元気が出てきました。皆さん頑張ってください。ハムのハムラジオ頑張れ。
はい、ということでね、引き続き DX は簡単にできるかなという座談会をお送りいたします。
それでは後半行きたいと思うんですが、先ほどはその送受信機設備、アンテナ等の設備の話をしたんですが、後半はですね、後半というか今日の後半は、まずその運用周波数とモードというところにお話をして進めたいと思います。例えばですね、その CW、モールスとか JT65 あたりのデジタルだと比較的簡単に DX との更新ができますよ。で、もちろん周波数はメインバンドが、 DX のメインバンドがいいですよね。例えば10メガ、14メガ、18メガの運用が最適ですね、というふうに言われてるんですね。そうすると、4アマの人どこ出りゃいいんやという話にはなるんですが、一般的にはこう言われてますが、実際どんな感じですかね。
私ですね、はい、まあ、DXCC のカウントでいくと、はい、一番最初に100超えたのは21メガなんですよ。
はい、
で、まあ、ほぼフォーンで、超えました。
はい、
なので意外と、まあ、岩間の方は21メガ出られますので、
はい、
コンディションのいい時、開ける、
はい。
結構いけるんじゃないかなと思います。
なるほど。
そうですね。やっぱりコンディションにかなり左右され
てますけどね。
しますし、私が先ほど言ったその DX 始めた時期だと、コンディションすごく良かったので、
はい、
実は10メーターが結構最初頑張ってたんですよ。まあ、DXCC が結局100超えたのは14メガだったんですけども、28メガでもやっぱコンディションがいい時期だと結構 DX ができてましたね、その当時は。
なるほど。
だから、まあ、私の場合は JT65 でスタートしたので、まあ、電話級でもできますっていうのもありますし、はい、パワーもなかった、必要なかったですしっていうのは、言えるとは思いますね。ただ、今のコンディションは結構厳しいかなって気がしますね。
で、例えばその、50W でもできるよってさっきお話をしたわけですけども、50W で SSB で今 DX をやるかっていう話になると、
まあ、ちょっと、うん、厳しいでしょうね。
厳しいかな。
CW ならそこそこいけると思う
んです
け
ど、ね。そうですね。正直なところ言って、SSB ではちょっとしんどいかなと、という実感ですかね。
そうですね。
となると、ちょっと4話目の人には耳の痛い話なんですが、やっぱり CW やるかと。
まあ CW やるか、最近流行りの JT65 なり FT8 なり、まあ、
うん、
そちらの方を使うかですかね。
で、やっぱりね、その前にもお話ししたんですけど、CW やられる方のアマチュア無線の人生というかですね、何年続くかって、一番長いのはやっぱり CW やられてる方が一番長い、長く続かれてる。それだけ楽しみも多いのかな、というふうに思うんですね。で、SSB で、例えば100エンティティやるよりも、 CW モールスで100エンティティやる方が楽なのかなというイメージがあるんですが。
あ、だいぶ、楽だと思います。まあ、特に喋るときもですね、はい、疲れないというか、喋るときも疲れないし、弱い電波も取ってもらえるしということで。
そうですね、確かに、確かに、確かに。
まあ、あと、ペディションとかも CW がメインになること多いですしね。
そうですね。となると、その、イオンアマの方々には、DX をやろうとすると、せめて3アマを取って、50W で、モールスで、CW で、っていうのが第一段階ですかね。
そうですね。ラバースタンプで全然余裕なので、
はい、
まあ、CW、自分のコールサインが、もう間違いなくリターンが分かるレベルになって、頑張ってもらうという感じじゃないですかね。
で、本当はその CW のスキルが上がって、コンテストなんかに出られるようになると、ちょっと敷居が高いんですけどね。
まあ、ものすごい速いスピードなんで、ね、
もう機関銃みたいに言ってくる方が多いんで、ちょっと大変なんですが、そこまでスキルを上げるともっと楽しめるかなと。
そうでしょうね。
コンテストでも、はい、ランするというか自分から CQ 出すと大変ですけど、
はい、
呼ぶときはね、
なるほどなるほど、
向こうのコールサイン何度も聞けるので、はい、実はなんとかなるんですよね。
曲数稼ぐんじゃなくて、
そう、
一曲ずつ着実に更新するにはできると。
で、DXCC のエンティティ増やすっていう目的であれば、その目的の曲を何度も聴いて、
ずっと聴いてればいいと。
っていうのは実はあって、
なるほど。
じゃあコンテストはね、DXCC とかのエンティティ増やすのには非常にいい機会になると思いますね。
なるほどね。確かにそうですよね。で、あとその、JT65 と FT8 の話が出ましたが、JT65 私も始めた時は皆さんそのローパー本当のローパーでやっておられて、かなり楽しめた。で最近なんか曲数減ってますしね。
減ってるみたいですね。
激変してますし、まあ更新できることはできるんですがちょっと少ないかなというのと、FT8 を見てるとものすごいパワーの曲がいっぱい出てきて。50W でできるのかっていう質問されると、クエスチョンマークがつくんですが、現状はどんな感じですか？
そうですね。JT65 の時はやっぱ 10W、20W ぐらいで、はい、まあ、ほとんどどことでもできたというか、まあ、聞こえるところはできたような感じだったんですけど、
はい、
FT8 だと、そうですね、50W、まあ、相手がどれぐらい出してるかっていうのは確認したことはないんですけども、はい、かなり強いという感じがしますね。
そうですね。
FT8 のところ、まあ、無線機の S メーター見てると、
うん、
プラス何 dB とか何十 dB とか、
はい、
よく言ってますので、まあ、だいぶ強いんだろうなとは思って見てます。
そうですね。岡さんどんな感じですか？
私は FT8 は実は自分ではまだ運用していないので、受信だけしかしてないんですけども、
はい、
うん、見た感じは結構皆さん強いのかなっていう印象ありますね。
そうですね。JT65 の時はですね、強さが信号強度がマイナス 10dB、15dB、20dB 当たり前だったんですが、FT8 を見てると、プラス振ってる、とかがあったりするんですよね。
そうですね。国内の曲じゃなくても、
はい、
お隣の大陸の方でもプラス10とか超えてくるところもありますね。
そうですね。相当パワー入ってるのかなと。
感じですね。
となると、まあ、4アマの方は、やっぱ21、28のコンディションのいいところを狙って、やれるかなと。で、できれば3アマぐらいの免許は取った方がいいねと。DX バンドの18メガも結構いいですよねと。
そうですね。
で、さらに言うならば、10メガ、14メガ使いたいよねと。それは、自分の趣味なんでやりたいことをやるためには、上の上級ライセンスにも挑戦してほしいねというところですかね。
10メガあって、まあ2山以上しか出られないというのと、
はい、
やっぱアンテナが長くなるし、
はい、
先ほど岡さんが言ってたように、バークバンド用のアンテナ国内生産してるのが少ないっていうのもあって、
そうですね。
競争相手が比較的少ない。
なるほど。
ということで、意外と DX できると思います。
そうですね。だから、まあ、いろんなモードでやりたければ、やっぱり、CW を目標にして、あとはデジタルの JT65 ぐらいで頑張って、上級資格を取って、SSB と FT8 でやると、どんどんやれるね、という感じでしょうかね。
はい、
で、あとですね、英語力の話がいっぱい、DX 関係の方にはいろいろ出てましてね。まあ、SSB でも、まあ、CW はそんなに、会話力なくてもですね、ラバースタンプ会話、QSO ってなんか、ものの本にもいっぱい出てますんで、 それを使えばできるっていうことなんですが、その辺どうなんでしょうかね。
まあ、私英語あんまり得意ではないんであれですけども、まあ相手が言ってる指定っていうんですかね、
はいはいはい、
まあスプリットで出てますとか、
はい、
まあ JA 向けですとか EU 向けですとか、そういうところはきちんと、うんうん、分かるようになってから出た方がいいと思いますけど、まあお互いにというか周りの方に迷惑になってしまうんで、そこは聞き取れないと、まず電波は出さない方がいいと思いますけどね。
というとその語学力というのはむしろマナーに近いところに触れるっていう感じですかね、
はい、そうだと思います。
岡さんの印象どうですか。
まさにその通りだと思いますね。うん、デジタルモード JT65 とか FT8 だと本当に何にもクリックするだけだし、英語も何にも使わないし、
そうですね、
CW で、まあ、ラバースタンプである程度こう向こうの名前とかは語学関係ないですしっていうところはあるんですけども、はい、こと SSB に限っては、今おっしゃったみたいにやらないと、
はい
はい、皆さんに迷惑かけますよね、
そうです
よね、っていうことだと思いますね。
例えば CQ ノースアメリカなんてやってる時に日本勢が呼んだりすると恥ずかしいですもんね。
そうですね。
時々言いますけどね。
言いますけどね。だそういうことがないレベルの、語学力というか、その聞き分ける力ぐらいは持ってほしいですよね、と、はい、いうことでしょうかね。
その通りですね。
わかりました。今週これだけ伺ったんですが、時間足んなくなってきました。本当に申し訳ないですが。来週も引き続き、このテーマで、座談会やりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがでしたでしょうか。DX はね、まあ、それほど簡単ではないんですけれども、まあ、ちょっと努力すれば、ね、楽しめるということでしょうかね、
はい、努力しないとちょっとしんどいかな。
そうですね、はい、まあ、やっぱりそれなりのことをね、やっぱりやらないと。
そうですね、
パッと無線機を買ってきてできるというのはちょっとやっぱり難しいですね。
難しいですね。
でもちょっとそこのハードルをね、超えるとね、意外とできそうと。
できそうです。まあ簡単なところが、うん、本編でもお話してますけど、うん、近いところならできるだろうねっていう話を。
そうですよね、
ですね、うん、はい。
まあまあ、DX というとね、なんかもう遠いところという感じなんですけど、まずは近場から。
そうですね、
うん、というのがね、うん、いいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ジュレットフォックス2フォックスインディアユニフォーム JF2FIU です。いつもコンテストで QS をいただく方ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はねお便りをご紹介したいと思いますので、ね、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、まず最初のお便りです。 JP7GRU 矢垣さんがいただきました。ありがとうございます。はい、ご無沙汰してますということでね、はい、パーソナリティの皆様こんばんは。JP7GRU 矢垣です。最近はリアルタイムで聞けないことが多く、ポッドキャスト聞きになっておりますということでね、はい、はい、まあ、ポッドキャストね、いつでも、はい、いつでも聞けますので、
そうですね、
よろしくお願いします、はい、
どちらでも聞いていただければ。
そうですよね、
はい、
はい、近況になりますが、なんとか LOTW で100コンファームを超えましたということでね、ミックスと100で DXCC を申請してアワードをいただき、さらに上を目指そうという、そういう気持ちを新たにしていますということで、
はい、
まあ、一つの ね
区切りというか、
区切りですね、
はい、
はい、
ですよね、はい、でまた歌いたりしますということでね。
そうですね、うん、今日の話題ぴったりですね。
そうですね、
はい、
だいぶ前にお便りいただいたんですけど、はい。
はい、ありがとうございました。はい、次のお便りです。 J6DND 林田さんからいただきました。ガム移動運用しますということでね、はい、はい、ありがとうございます。こんにちは、福岡在住の J6DND 林田と言います。来月6月15日金曜日から18日月曜日にかけてガムへ移動運用します。主な目的はオールアジアコンテスト、この電信ですね、これの参加ですということです。と合わせてワイヤーズ X、D スター、10メーター FM 等の運用を予定してますということでね、はい、
そうですね、
そうですね、まあ、10メーター FM を言うということは結構、ね、好きなんですね、
はいはい、そうですよね。そうですよね、わざわざ
結構ね、まあ、6メーターもそうですけど、10メーターもね、FM 大好きな方
多いですけど、
非常に多いんで、
ね、多いですけどね、はい、
楽しいんです、
はい、楽しいですよね。
ということでね、聞こえてましたらよろしくお願いします、
はい、
ま、でなお使用コールサインは KH0R、ポータブル KH2 ということでね、出るということでね、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ちょうどこの日は茨城ハムの集いがありましてですね、
そうですね、
6月の17日、
そうですね、
ハムのラジオのメンバー何人かそっち行きますんで、はい、昼間お相手できないかもしれないですけど、うん、
まあ、その前後ですね。
そうですね、土曜日と月曜日の朝とね、はい、うん、ありますんで、
よろしくお願いいたします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうかということなんですけども、はい、あの来週もね、この DX の
座談会続いておりますんで、
新しいことに挑戦、DX のパート2ということでね、うん、お送りしますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
新しいこと、まあ、DX なんですけどね、そんなにハードルは高くないんですよね、
う
ん、
そうですよね、
そうですよね、うん、やってみると意外と簡単にできるところはあるんだけども、うん、でもなんて言うんでしょうかね、その既製品でできるようなもんじゃなくて、やっぱり自分なりに少し努力をして ね、 でね、うん、で例えば上級資格を目指すとか ね、
そうですね、
なんかアンテナを整備するとかね、うん、そういうところを、ね、いろいろやって、うん、若干の工夫をすると実は楽しめるようになると。
そうですよね、
うん、そういう趣味ですよね、そういう分野ですね、うん、DX だとね、うん、はい、
まあまあそういうのでね、やっぱりあの自らの技術の向上という、はい、
そうですね、うん、であの技術っていうのは、うん、あのハードウェア的な技術もありますし、うん、運用するテクニックっていう技術もあるんですよね。
ありますあります、うん、はい、
やっぱりその辺はあのテクニックがだんだん上手くなってくると、いろいろ更新できる範囲も広がってくるの で、ね、だんだん面白くなるんですよね、
うん、まあそういう意味でテクニックと、それともう一つマナーかな。
あ、マナーもありますね。
あと経験値ですね。
経験値ですね。
あ、はい、経験値やっぱりあのコンディションですかね。さあ多分ね、またね、確か来週あたりはコンディションの話になるかなと思うんですけど、は
い
は
い、やっぱり今言われますけど、やっぱワッチするというのもやっぱり大切ですよね。
大切ですね。
いや、基本中の基本ですよね。
まああのね、あの携帯電話みたいにね、いつもどことでもつながるもんじゃないんで、
はい、
うん、まあ、先ほどねディレクトも言いましたけど、あのやっぱりあのコンディションとかね、はい、からどことつながりやすいかとかね、で突然開けたりしますんで、
そうなんですよ、うん、
あの、まあ、逆に楽しいんですよ、
ね、それは楽しいと思います
。
最近あのデジタル系でずっとやってて、うん、あのあれワッチが楽なんですよね。
そうですね、ずっと見てます
けど、ずっと見てなくてもね、勝手にパソコンが見ててくれるんでね、はい、であの CQ やっぱり一発目、うん、珍しいところでも一発目に呼ぶと ね、
ほとんど
ね、そうですね、
かなりの確率で応答してくれるんですよ、うん、はい、でその後、はい、うわーっとパイルになってて、全然ね、うん、あの相手にならないというか、我々は全然こう勝ち目がないんですけど、その一発目でやると大体元があるんですよね、
う
ん、やっぱワッチってのはすごく重要ですね。
で、あのね、あの JTK、まあ、今の FT もそうなんですけど、ね、はい、あのまあ、ずっとつけているでしょ、はい、そうね、ちょっと前に、ね、あ、こんなとこ出てたやんか言ってね、
あるありますあります。
音声とか、ね、CW の時はそんな経験ないんですけどね、デジタルは、ね、記録が残ってるだけに、ね、悔しいと。
そう、はい、あ、なんだ呼べばよかったってのありますよね、うん、
ありますね、
ありますよね。
逆にあのずっとつけておくとコンディションが、ね、 はい、それなりに分かってくるともありますよね。記録残りますのでね、
ありますね、
うん、まあ、そういう意味じゃ割と面白いというか、あの、はい、まあ、経験というかそれを積みやすい、
積みやすいです ね、
かもしれないですね、うん、
この時間はここ開けてくるとかね、
そうですよね、
うん、そうですね、うん、
まあ、そういった私よくあるんですが、はい、JTK の、ね、あのマップ言いますかね、どこが開けてるかよりマップあるんですけど、はいはい、それ見てね、これやったら SSB 絶対開けてるよみたいな、ね、はい、開けてたり、
ね、あ、そういうことですね、
うん、まあ、パイロット代わりにもなるかななんてこと、
うん、それは、はい、うん、それはよく経験しますね、
まあ、そういう意味でやっぱりあの自分で、ね、経験を積むというのは大切です
ね。大事ですね、
はい、
はいはい、ということでね、いかがでしたでしょうか、この番組は水戸の FM 派でお聞きいただく以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリッスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。これ無料でね、あのストアの方からねダウンロードできますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。からあのジングルからお便り募集しております。ジングルお便りのメールでの宛先は ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方でお願いいたします。またあのお便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンスリー、
さよなら、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。